おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半戦、
はい、やってまいりました。
やってきますよ、ガンガンやってきますよ、
ブイブイいきましょう。
ねえ、もうほんまにやっていこうと思ってるわけなんですが、
はい、
まあまあ一応ちょっとここ最近のビッグニュースということで、
はあ、なんでございますか、
出ましたけども、まあ、F1 のニュースで申し訳ないんですが、ホンダがね、復帰したホンダが、来年いっぱいで、
うん、
F1 活動を終了と、
うん、
エンジンサプライヤーを辞めますと、
はいはい、
いう発表が今週出ましたね。
ツイッターにも書き込みがありましたね。
いっぱいあったわ、ほんまに。もうでも全幅三井太郎さん、このあたりも、はい、ホンダ2021年限りで F1 活動を終了発表と、
うん、
2015年からの 再参戦なので、たった6年で終了ですか、早くないですかねと書いてますけども、
はい、その辺いかがですか。
6年ぐらいで、
うん、
入賞圏内まで持ってきてるんで、
うんうん、
ホンダっていうのは、またいつでもできると、
うんうんうん、
いう感じじゃないんかなと。
また戻ろう、またいつでも戻れると。
ああ、もう6年ぐらいで全然戻れるんで、4、5年で戻れると考えると、今この F1 みたいな、うん、ちょっとすごく不経済なものに、うんうんうん、やってるよりも、うん、もうちょっとなんかエコ活動的な、うん、
ああ、なるほどね、
新しいエンジン的なもんにちょっと着手したいと、
うん、金かけたいということ
をなんか発表しましたね。
そうなんですね、うん、
だからまあまあこんな日本の優秀なメーカーないっすよ。
あ、そうなんですか。
そりゃそうですよ。復帰 5年ぐらいで、
うん、
ほぼトップ1トップ2取れるぐらいのエンジンって、
うん
うん、ないもん。
ああ、やっぱそういうもんなんですか。ちょっと
トヨタやったって、うん、ほぼトヨタですら1位取れてないんですよ。
はあ、そうか、
うん、あんだけ参戦しておきながら、
うんうんうん、
でもホンダは復帰5年で、ほぼ2位3位毎回上昇値、上昇ともまではいきませんけど、
うん、
2位3位ぐらいは毎回キープするぐらいのエンジンに育ってますから、
うんうんうん、
これはいや、まあ、いつでも全然 OK ですっていうノウハウありますっていうことでしょ。
なるほどね。
参戦する参戦しないはほっといても、
うん、
それぐらいに復活できるぐらいの能力は我が社には全然ありますってことだと思います。
常にそういうポテンシャルは持ってますということなんですね。
で今そこ、まあ、そんなにその F1 っていうものに投資するあれはないんじゃないですかぐらいに思ってるんじゃないですか。
うん、今そんな時期はないと。
そこは重要じゃないでしょうっていうことやろ。なんでまあしょうがないですよね、ヨーロッパのスポーツやから、
まあ基本が。
うん、でもあと、エンジンを受けてたチームが、
うん、
なんやかんやいろいろ問題があるみたいですけど。
ほう、どういうこと。
結局エンジンサプライヤーを受けてるチーム自身が、
はい、
ホンダは今2チームあるんかな、2チームか3チームあるのか、2チームか、
うん、
そこが、次のエンジンを受け入れたいんですけども、どっか新しいとこ作りたいんですけども、はい、
うんうん、
ないらしいんですよ。
ほう、
うん、メルセデスが今いくつ供給してるとか、メルセデスが3チームに供給してるのかな、
はいはい、
メルセデスエンジンってやつをね、
うんうん、
で、フェラーリが2チーム
2チーム
にしかにのエンジンを供給してると、
はい、
で、今なんていうんですか、今すごいホンダエンジン乗せてやってる、なんてレッドブル、
うん、
レッドブルってチームがあるんですけど、レッドブルな、はい、あれがあるんですけど、あそこも、
うん、
実はもともとルノーのチームなんですけど、
ああそうなんですね、
うん、ルノーが、そこのチームがルノーエンジンを乗せてて、
う
うん、仲違いをしてるんで、
はあはあはあ、
ルノーに声をかけられないと。
なるほど。
あの唯一エンジンを供給できるのがルノーらしいんですよね、
う
ん、
残ってるのがルノーしかなかったんですね、
う
ん、
でルノーは、来年からルノーっていう名前やめるんで、
え
ルノーっていうチームがワークスがなくなるんですよ。
はあ、はあ、
ほんで、ルノウィリアムズ・ルノーとか、
うん、
ウィリアムズもなくなるんです。
え
もう実際なくなったんです、ウィリアムズ・ルノーっていうチームが。
そうなんですか。
ウィリアムズはもうチーム売ったんです、
うん、そうなんですか。
やめました。
あら。
ウィリアムズやめまして、あの伝統あるチームはもうなくなりました。
そうなんですか。
で、ほんでそのチームが、レッドブルも来年から、
うん、
アストンマーチンに変わるんかな。
へえ、アストンマーチン、
チームもうだからワークス、アストンマーチンワークスに変わるんです。
へえ。
今年もアストンマーチン、まあ、一応ついてるからね、
うんうんうん、
車種で来年はアストンマーチンに変わって、ルノー、あの今ウィリアムズがダメやめてウィリアムズがチーム打ったから、
うん、
で今ルノーっていうチームで走ってるんですけど、
うん、
そのルノーは来年からアルピーヌっていうチームに変わるんですよ、はい、
へー、そんな名前変わっちゃうんだ。
ルノーのスポーツ部門アルピーヌやな、
うん、はいはいはい、
来年からアルピーヌっていうワークスに変わるんです、うん、
へ
え。ということで、ルノーエンジンしかないんですけど、
うん、
なかなか厳しいと乗せられるかどうなんかみたいな
話だし、だ
からそのレッドブルは
どうするのかな、回してくれるのかっていうことなんですね。
そうですね、あの喧嘩して別れてるから
ね。ですよね、うん、言うてましたね、
うん、どうすんのかなみたいな話で、まあ、おそらくルノーが乗る、まあ、今交渉としてはルノーがなんとかなるんじゃないかっていう話になってますけどね、
うん、
もしくはホンダをの、はい、ヨーロッパにあるホンダのエンジン工場を買い取って、
うんうんうんうん、
そのまま、ホンダそれを開発しながらやるんじゃないかっていう話もありますね。
そんなことができるんですか。
一応できるみたいですよ。だからあんでも買い取って買い取っての話やから、
うんうんうん、
みんなチーム打ってお金買い取っての話やから、
うんうん、
一応できるみたいですよ。ホンダエンジンの、まあ、ブランド変えればええだけやから。
あーはーはーはーはーは
ー。ただ、まあ、そのスペックとしては伸びていかないスペックは出てきますよね。
つまりそのままで、その現状のまま行くしかないっていうことですね。
そうそうそう、昨年の、うん、スペックのまんま、やらんとあかんみたいな、その昔のフェラーリエンジンを積んだチームとかでも、
うん、
ね、1年前 あのちょっとワークスじゃないから去年のお風呂のエンジン積んでるみたいな、そんなぐらいのスペックでやらなあかんかもしれん。
なるほど。
開発が進めへんから、
なんか変えたかったら自分で頑張ってねっていうだけになるという。
そうそうそうそうそう、うん、だから、まあ、多分今 F1 で手に入れたエンジンはメルセデスやと思うから、
うんうんうん、
厳しいですね。もうね、それ3チームにやってる。アルファタウリっていうチームがあって、そこも来年変わると言ってるから。
アルファタウリ、へえ。
アルファタウリっていう、
うん、
ちょっと前までフォースインディアっていうチームやった。あ、フォースインディアは違うんや。レーシングポイントがフォースインディアや、
うんうん。
ピンクメルセデスっていう、メルセデスはメルセデスとしてあるんですよ、
はい、
でメルセデスのサテライトチームみたいなので、
うん、
その昔フォースインディアっていうチームやったんですけど、スポンサーが、
はい、
そこも売っ払ってしまって、今チームなんたら、うん、ハースかな、ハースチームハースかなんかいう、
うん、
あのピンク色の車体に変わってるんですよ。
ピンク、へえ。
あ、それがピンクメルセデスって言われてるんです。メルセデスのエンジン、
いかがわしい名前な。
そう。でも、おそらく昨年のエンジンとか積んでるから、
うーん、
ワークスとは全然実力が全然違うんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。だいたいサテライトのやつは昨年のエンジンを与えられるんで、
お下がりが来ると、
うん、だから難しいところですよね。
うん、
フェラーリとかでも、フェラーリ何チームに供給してる、3チームに供給してるんですから、
うん、
でフェラーリ本体遅いからね今。
あ、そうなんですか。
フェラーリの本体めちゃくちゃ遅いんですよ。
そうなんですか。
あ、全然ダメです。花、全然勝てないの。で、フェラーリダメでしょ。で、うん、あれ、アルファロメオが今いてるから。
言ってましたね。
アルファロメオってフェラーリのエンジンやから。
ああ、なるほど。
あ、フェラーリ、全然ダメです、アルファロメオも。
親髪こけたらですよね、そりゃ。
いや、だから全然もう、でも特に遅いから、一番ベベの方をいつも走ってるんです
よ。そうなんや。
あと一部どこにやってんのかなんか知らんけど、だからダメらしいですよ、全くダメって言ってた。もうだからどうなるかもう俺分からんわ
そんなに移り変わりがあるんですね。
そうだからほんまに F1 ってほんまにきついんですよ、
うん、
チーム全体売ってしまうんでね。
すごいですね、ポーンといっちゃうんですね。
だってあれがもうないんですよ、ティレルないんですよ。
ああ、なるほど。
タイレル・フォードがもうないねんから。
うんうんうん、うん、
タイレル・フォードいてんのね。で、枠は決まってるんですよあれ、
うん、
全チームがこんだけでやりますっていう枠は決まってるから。
はいはいはいはい。
新規参入は簡単にはできないんですよ。
なるほどね。
うちも出たいですっていうことは言えないんですけど、枠が決まってるから、その例えばティレルみたいなのがチーム売りますっていう情報を得て、
うん、
でそのティレルを買いに行くしかないんですよね。
その野号を引き受けていくしかないっていうことなんですね。
そうそう、いや、あの、その権利を買い取って自分のところで名前を変えてやることはできます。
うんうんうん。
あ、だからルノーっていうチームがアルピーヌに変えることはできます。
なるほど。
でも新しくアルピーヌっていうチームを作りたいんで参加していいですかって、うん、それはダメなんです
よ。なるほど。
だから、なんかあの一定のチームは決まってるから、
うんうんうん、
複雑なんですよこれ。
そういったホンダがそのまた今度復帰しますっていうふうになったら、それどういう形になるんですか、そういう時は。
だからホンダはエンジンサプライヤーやから、
うんうん、
どっかのチーム、ホンダがまた復帰します、ホンダはそのホンダのエンジン搭載しますっていうチームが現れればそれでいいんですよ。
なあ、うちで使うわ、相手誰か
って言われてるから、オンリーワンのチームじゃないか、オンリーチームじゃないから、
うんうん、
シャーシから何から全部ホンダワークスで挑みますって、昔のトヨタみたいな状態じゃないから、
うんうんうんうん、
エンジンどっか使ってくれませんかって言って、声かけてくれたらそれでいいんですよ、
うん、
マクラーレンみたいなチームが、ホンダ、あのオタクのエンジン積みますよって言って、来てくれればそれは積めるんですよ。
なるほど。
うん、チームの状態じゃないからね。
なるほどね。
うん、カンパニーの状態で参加してないから、
うんうんうんうん、
だってカンパニーで、要は会社の状態で参加してるわけですからあれ、
うんうん、あのチームはね、
いわゆる、そうそう、チームはね、チームというのはいわゆる会社やから、うん、
はい、
うん、でもうあかんようになったらもうその会社売って新しい会社が買い取ってっていうシステムやから。
なるほど
ね。ああ、だチームは決まってるんですよ。20代が、しか出れないんですよ、
うんうん、
おう。だからエンジンがどこであろうが、それはもうどこでも選べるんです。
なるほどね。
ロータスのエンジンであろうが何であろうがいいんですけど、
うんうん、
チーム会社自身はどこに持っていくんかっていう形やから、
うん、
おう、あのなかなか複雑なんですけどね。
そういうことなんですか。なるほど、
うん、だ今やってるそのメルセデスとか、メルセデスももともとどこやったかな、どっかがやってて、それメルセデスが買ったはずなんですよ。
うん、
でレッドブルも、どっかを買ってるはずなんです
よ、うんうんうん、で自分のものになったら名前を変えて出るということなんですね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、なんかどこどこ、まあまあティレルやったらティレルが、
うん、
の権利を買ったそのエイドリアン・ニューウェイっていうそのレッドブルのおっさんが、
うんうん、
まあ、たまたまスポンサーがレッドブルなだけで、
うん、
レッドブルが、エイドリアン・ニューウェイと組んでやって、はい、でティレルを買いました、チーム名はレッドブルに変わりましたっていう。
うーん、なるほどね。
だから母体は母体というか、もともとどこのチームやったかっていうのはもう全く、
うんうん、
今も消えてもうてるわ、もう分からん、今見たら多分分からん、
うん、
うん、何年も前から見てた人にはだたまにポコッと見たらわからんと思うで、これどこのチームなんていうやつ
聞いたことないわいうのがあったりするわけですね。そういう意味では
あるある。だから今トップ走ってるチーム結構トップ走ってる、その、ハースっていうチームとか、
うん、
メルセデス、ハース、うん、でアルファタウリーとかね、
うんうん、
そこら辺が、うん、そこら辺がまあまあ上昇チームというかトップグループをバーッと走ってってるんですけど、
うん、
そう元々どこやったかなってなるぐらいの感じですもん。
なるほどね。名前がゴロッと変わったらそれはもう分かりますよね。
そうなんたらマクラーレンみたいなのもあんねんね、
うん、
あこれマクラーレンやな元々みたいなや
つ、はいはいはい、
あこれはまあマクラーレンで、でも昔みたいにめっちゃ早くないなみたいな感じぐらいは受けてんねんけど、
うん、
だからもうその勢力図がたまにポコッと見ると全然わからないっていう。
久しぶりに商店街行ったらなんか店全然変わってますなみたいな感じ、
ね、そうやねそうやねそうやねそうやねそうやね店全然変わってて、
犬木で入ってるんやけど、なんか全然
あそこも変わってるし、あれこれ昔関西スーパーやったけどなんか、うん、あれに変わってんなみたいな、
ないはいはいはい、
うん、そんな感じ。
なるほどな。
うん、だから、それが何年かに1回起こって5年ぐらい見ないとも全く分からんすわ。僕でも今追いついていくの必死ですもん全然分からへんってなってる、
うん、聞いたそのチーム名なんか全然知らんし、聞いたことないとこばっかりですもん、う
ん、ほんで乗ってるやつも、2世ドライバーばっかりやし、
はあ、
うん、具体的には忘れましたけど、
うん
何人かこれ多分息子ちゃうかなっていうやつが結構いますわ。
うーん、
名前が聞いたことあるなぐらい、名字聞いたことあるなぐらいの感じのやつ、はいはいはい、
グラハムヒル的な感じ。
だいぶもうそれでしょ。グラハムヒル、もうグラハムヒルやな。グラハムヒルでもなんたらヒルやんな。
デーモンヒルでしたっけ。
デーモンヒルか、
うん、
デーモンヒルみたいなそういうやつがいっぱいおるんですよ。
うーん、
誰やったっけな、ネルソン・ピケ、ネルソン・ピケの息子、ネルソン・ピケちゃうな、
うん、
なんかウィリアムズで一緒に乗ってたやつやわ、多分この人息子なんやろなっていう感じ、
はいはいはいはい、
なんか聞いたことあるしみたいな、先週も見てて、ああ、こいつ聞いたことあんなみたいな、ほんならお父さんやっぱりなんとかっていう人で、ああ、やっぱこの人なんやっていう感じやった、
うん、
うん、そういう2世ドライバーがバンバン出てきてますわ。
2世なんですね、やっぱそういう。
来年からあれらしい、シューマッハの息子が F1 やったかな。
へえ。
なんたらシューマッハが来るはず。
うん、へえ、なんかもう。
で、うん。
チームから、ドライバーからなんか野号が。
そらだって、もう見出して何年っちゅう話じゃん。
うん、そうやね。
見出して何十年って見てるから、20年、30年見てるから、それは息子も出てくるわ、
ね、まあそうですね、確かに。
ほんで、そんな金持ってるやつじゃないと、レースなんかさせられへんから。
まあそうですよね。
結果、そういうなんか2世とかそんなばっかりになってくるな。
なるほどな。
もう全然わかりません。もう僕ら、
うんうん、
悪いんですけど。うん、だからもうそのいよいよもうホンダおらんようになるともう日本のスポンサーとかの、はい、ほぼなくなるんちゃうかな。
実際関わりがあるってホンダでも何かあるんですそういうのって。やけど
うわないっすね。
タイヤ
ないんじゃないか。タイヤピレリーでしょ今
一択なんでしょ今。
ピレリーももうやめるみたいな話になってたと思う。
あほんまですか。
うん、どこがやるんか知らんけど、
うん、
だって金かかるもん。
いうことでしょうかね、まあ結局のところ。
ほんで、いくら金あっても足りへんねん、もう。ピレリーのワンメイクなんてことになって、昔ピレリーのカスみたいなタイヤやから。なもう、出されてもな。でも、もうワンメイクでいきますって言われたら。
うんうん、
あれやけど年間の支出が半端じゃないんじゃないですか。
ね、釣り合わんでしょうね。よっぽどのことないとね。
釣り合わんだって昔俺らが見た頃はグッドイヤーやろ。 グッドイヤーにたまにあのあれが入ってきて、ミシュラン入ってきて、ミシュラン、ね、ミシュラン話になりますもんなもん。
あ、そうなんや。へえ。
全然勝てませんでしたミシュラン。
あ、そうなんですか。へえ。
うん。で、その頃はまあグッドイヤーミシュランぐらいでやってたけど、
うん、
でグッドイヤーやめて、
うん、
でブリヂストンになって。
はい。
ブリヂストンやったってこんな長い間続けられませんやん、金かかるから、
うんうんうんうん、
でピレリになったんやから、
うん、で今のピレリ、
今はピレリ、次どこがやんだろうね、
うん、どこがあるんでしょうね、
メッツラーとかちゃうか、
エイボンとか
エイボンだ、エイボンかメッツラーあたりが出てくるんちゃうか
すごいな
もうそんな無理、もうほんま世界企業じゃないと無理なんですって。
まあそうでしょうね、
うん、ピレリやったら大金持ちやろ。
あ、そうなんですか。
あ、イタリアやけど、あれ石油王かなんか、
うん、あ、そうなんですか。へえ。
石油で一山当ててるぐらいの感じの、
うん、
チームやから、
うん、
ただのイタリアタイヤやったかな。
はあ、昔は。
でも確か石油関係の話ですよ。
うん。
うん、あのあれぐらいのアジップぐらいの感じのはずですよ。オイルでいう。
ああ、はあ、はあ、はあ。
アジップオイルってありますやん。
ありますね。
うん、あれアジップって全然日本とかで全然シェアないけど。
あんまりいませんよね。
あれでも石油王でしょ。あっちの方の石油王やから、うん、すごいお金持ってるらしいですアジップ。
へえ、そうなのよ。
そうそうそうそう、そんなんやからもう要はそういうチームをやってるから、
うん、
うん、ないですよ、無理です
よ。まあ、そんじょそこらのとこじゃちょっと追いかフォローしきれんと。
まあ、ダンロップぐらいじゃ無理でしょうね。
は
あ
は
あ、ダンロップとか大津タイヤぐらいじゃ無理でしょうね。
横浜とかね。
横浜とか、
うん。
横浜なんか松本慶治をサポートするのがせいぜいやと思いますよ。
松本慶治って誰？
松本慶治知らんの？
はあ、
キャビンですよ、キャビン。
タバコの？
あの星野誠一ちゃん、星野なんとか言ってたやつです。日本で一番速い男。
はいはいはい、まあ、スーパーカー時代の頃ね。
ああ、そうそうそう、もう日本で、もう日本で速すぎて、もう、うん、ね、本当は中島の方が速いんやけど、星野はプロに行か、あの F1 行きたくないから、やめたっていう。うんうん、
はいはい、
あの時代ぐらいの日本でまあまあ速い人、松本圭司です。F3000 ぐらいまではやってたんじゃ
ないですか、ね。あ、そうなんですね。
うん、それが、何やったっけ、
横浜のタイヤ使ってたと。
横浜タイヤ CM とかやってましたよ。
はあ、だいぶ前でしょ、
キャビンと。当時キャビンがついてたから。うん、
だいぶ古いよね。
だいぶ古い、俺高校ぐらいの時代で、ね。くらいやった
り30年どころやらへん。
そうそうそうそう、だからまあそのあたりのタイヤメーカーでは全くお話にならないじゃない
です
か、
ね、でしょうね。
だからどうすんだろうと思って。
はあ、
まあ見つけるんでしょうけどね、そういう。
まあね、それはね、
なんとなく、ね、なんとなく商売として成り立たんと無理やから、すごい、
うん、
すごいでかい工業やからあれ
って。うんうんうん、
うん、タイヤがないって話でできないですから。
ありえないですよね、そりゃ、
うん、そういうところをまず見つけてやってくるんやと思いますけどね。
まあ、次オタクねいう感じで、それなりにそういう根回しみたいなのがあるんでしょうな。
まあまあまあまあ、それによってまあちょっとやっぱり儲かる。まあピレリが儲かってるとは思えへんけどなピレリあんまりピレリってな、
近いんよね、うん、
ピレリあんま選ばんよね。
そうやろうね。車でピレリってそもそも効かないよ。
効かん。バイクでもピレリまあまあちょっとあったけど、
うん、
ピレリ選ぶならミシュラン行きますわって話やんか。
まあね、まあもともとタイヤ何履いてるかいうとこもあるけどもね。
そうそうそうそうそう。でちゃんとあの F1 で履いてるタイヤピレリ P1 って言って、
うん、
ピレリでも最高峰のタイヤ P1 って書いてあるから、
はい、
まあまあ最高峰のやつなんですよ、
うん、
あの普通に ロードでも P1 ってあったはずなんですよ。
はいはいはいはい。
ああ、普通の車とかで履けるようにね、
うん、
あ、そういうとこはちゃんとやってるんやと思うんだけど、
まあ、それはブランドとしてせいぜい利用させてもらいますさえ、
ね、ブランド、それはそう、ブリヂストンやったってなんか普通のレグノかなんかなってたはずやね、うん、
あ、バトラックスじゃなくてね、
バトラック、バトラーじゃなかったわバイアスじゃなかった、バイアスタイヤじゃラジアルタイヤやったわ、ちゃんと中にチューブとか入ってなかった、
入ってなかった、
なかったなかった、だからそんなんやから、
うん、
あれなのね、まあ、まあ宣伝にはなるけどそんなに売れへんかったらやっぱしゃあないですよね。
ヨリンデピリってそんな効かんもんね、ほんまに。
だってグッドイヤーあんなに F1 とか履いてたけど、
うん、
日本でグッドイヤー履いてるやつおらんやん。
見たことない、日本でグッドイヤーなんか。
グッドイヤーどこ行ったら売ってんのって思うやん。
うん、そもそも売ってたことあるんかいなっていうぐらいですよ。
たまにごっつい四駆みたいなのかな。
ああ。
あれ白いマーカーみたいでバーッとグッドイヤーって書いてるけど、
タイヤマーカー、ね、
あの程度でしょ、
うん、あんなもんもともとついてるからそのままいう感じはするしな、どうなんやろ。
そうそうそう、だから日本みたいなところであんまり宣伝材料じゃないんでしょ、
ならんでしょうね、うん、
ならんならんなら、だからなあ、あの、ね、あのスポンサードするのもまあもうよし悪しやね、
まあね、辛いようなんですな。
そうやで、ああいうね、世界、特に世界最高峰のレースみたいなこと言われたら、
下手を手にしね、それこそ、
まあ、下手打ってますよね、最初の頃はピレリも、散々でしたけどね、
散々なんや、
全然持ちませんって言って、
へー、
ワンメイクやからよかったけど、
うんうんうんうん、
タイヤが全然ダメですって言って、今でも、まあまあ、大したことないなって思う
けど、ね、そうなんや、
そうそうそうそう。そうだからなあ、
うん、
ね、どうするんでしょうね、そういうね、
F1 がね、
うん、まあだから、な来年からもう、いや、再来年、もう来年でホンダ終わりらしいんで、はいはい、
うん、
うん、まあこれでいよいよ日本人の興味は全くなくなりますよね、
とっかかりが、
ドライバーもいてないし、
うん、まあ、それこそね。
うん、もうほんまにほんまに日本から F1 の日は消える日がいよいよ来たなと思って
あ、
おな、あんだけあのトヨタやったでルマンやったって誰も何ももう言わんようになってきてんねんから、
うんうんうんうん、確かにね、
もうほんまにモータースポーツってもういらんな、
日本じゃもうあれですね、本当に
日本にはいらんな、
うーん、興味を持つ人がね、ほんま年々、あとから来ないもんね、
来ない、来ない、
若い人が見ないもんだって、
見ない、誰も知らんもん、
うん、
F1 とか見てるっつったら、でも見てないっす、知らんっす、うん、って言って終わりよ
見れないもん、
知らんっす、やめ、うん、やめてください、やめてください、そういうやばい話は
みたいな、 なんでやん、
そういう気持ち悪い、悪い話はやめてくださいって言われるだからもう無理です
ね、地上波でも見れないしね、そりゃ
そう、地上波でタダでダダ流ししてってやっとやからね、
そうでしょう、
ああんでやっぱそこにあのスポンサーがいっぱいついてみたいな、
うん、
うん、やったら行くけど今はもうないっしょ、
ね、やっぱマニアのスポーツですからな、今や
レイトンハウスもつかないっしょ、
レイトンハウス
普通の服のメーカーがスポンサーにつくなんて
すごい時代ですね、
うん、ベネトンとかあったんやで、
ベネトン、そう、ベネトン、
ベネトンやったってもうついてないし、
うん、
服メーカー、服メーカーかろうじてアルファタオリがそうやったかな、
あ、そうなんですか、へえ、
アルファタオリはなんかアルファタオリファッションみたいな感じで書いてあるから、
ああそう、
それが、ただそのレーシング関係の服みたいな、そんな感じ、
うんうんうん
うん、よっぽど売らんと
このご時世物が売れん言うてね、ほんまに、
ほんまです、フットワークがあのスポンサーについてたなんて奇跡ですよ、
フットワークね、
鈴木アグリのね、鈴木アグリの鈴木がね、今もフットワークないからね、
ないよね、
ない、トールっていう会社になってるからな、
あ、今そうなんや、へ、
意味不明の運送会社になってるからなフットワークのあの文字の部分だけ外して、うん、トールって書いてあるわ、
なんか跡がうっすら残ってるトラック、ごく稀に見かけますよね。
そうやろ、あの赤白のラインが入ってて、
うん、
あれフットワークって思ったらその横に通るって書いてあるね。
へ
え、何やこれ通る、通るっておかしな、おかしなトラック乗り上がってみたいな。
へえ、知らんかった。
そうだから、一時のその景気の良さないんですよ。
まあね、バブルのあの頃だからね、
やったんすかね。
うん、
だからもういよいよもって F1 はまたヨーロッパに帰っていく感じかな。
そう、
ヨーロッパのスポーツってことになっていくんかな。
まあね、まだコロナ関係でまたそのいろいろ縮小するとこあるんでしょうね。
まあまあ、でも金持ってるからな。
うん、うん、
金持ってるから無観客でも今開催されてるから。
ああなるほど。
あ、全然全然できる威力はあるんやと思いますよ。ほんで、別に FIA が全部金出してるわけじゃないから、
はいはい、
各ワークスチームが金出してるわけやから、なんとなくこう持ちつ持たれつでできてるんじゃないですかね。
なるほどね。車の売り上げ運動がそんなに関係ないのかな。
だからこの状態が何年か続くんなら、なかなかレースって厳しいって話になっていくでしょう
けど、さすがにね、
うん、1年2年ぐらいで全然持ちこたえるぐらいの威力はあるんじゃないですか、うんうん、
なるほどな、
うん、そらね。でも言うたってまだ世界最高峰のレースだから、
うん、そうですね、
うん、そういう点ではね、引き合いはまだあるとは思うんですよ。
まあね、粘りはすごいですわね、もちろん。
うん、そうそうそうそう、まあやっぱりね、まあ、あの見てても面白いし、
うん、
うん、となるとまたね、来年から勢力図はどうなるのかなと。ただ日本チームはもう消えるけどね。
うん。
まあ別にホンダがおらんようになったところでって話もあるけどな、
うん、まああるんでしょうね、日本人ドライバーもおらんわけやし、
もともとホンダ出てたんぐらいの話やと思うけ
どああもうそういうもんなんかね。
そういう感じやろ、
うん、
ああ、なんでまあこれはしゃあないことなんじゃないですか。
うん、
ホンダとしても別に今このレース活動に莫大な金を投じるか、
うん、
なんかそういうなんか新しいエンジンの開発みたいなこと言ってたけど、
はいはいはいはい、
そっちの方にアホほど金突っ込んだ方が、
うん、
企業としてのねイメージとしてはそっちの方がいいですからね。
うん、確かにね。
うん、それともそんなも両立できないと思いますわ、
ね、電気自動車もね、なんか出すの出さんの言ってますしね。
そうやろ、だからホンダ総一郎ももういないんですから。
うん、とうにね、
あの差を負ったぐらいやったらまだやらなあかんって言うやろけどそういうところじゃないしね、もう今やね、でっかい企業ですからね、
はい、
そこまでフィードバックがないんであれば、
うん、
これしょうがないしね。
うん、こけるわけにいけませんからね。
言うほど売れんかったなっていう話やしね。シビック出したけどあんまりやったな
シビック
だからレーサーに近いのシビックやったけどいまいちやったなみたいな話かもしれないです
ね。うん、なるほどね。
そういう部分がちょっとぼやけてきてるんじゃないですか。そういうキンキンのメーカーじゃないしね、だスポーツガンガンのメーカーじゃないし。
まあ確かにね、ホンダだったってスポーツカーって備えてないもんね、うん、今ね。
そうやな、
うん、
でもメルセデスだってそんなスポーツカーメーカーじゃないよね。
確かに、それは確かに
ね、高級車のメーカーやから。
そうですね、スポーツカーなんか一番高いぐらいのものですもんね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、そう考えるとメルセデスとかはやっぱりすごい資金力があんねんなって
、言われてみればそうですね。
そこにまあまあ突っ込んでる、一点集中で突っ込んでるんかもしれんしね。だからまあまあ、まあ、そのね、いろいろやらんでええから、
うん、
ええんかなと思ったりしますけども。
確かにね、うん、軽自動車作らんでええもんね。
ほんまやわ、うん、まあでもその分メルセデスも安なってるんでしょうけどね。
そうなんですかね。
こんだけ街中でメルセデス見るっていうことは日本車の値段が上がったか、
うん、ああなるほどね、並んできちゃってるか、
同じようにあのなんていうか、 評価して、
うん、
同じ300万やったら、ほんならホンダの300万かメルセデスの300万かやったら、ほんならメルセデスの300万にしましょうみたいな、う
ん、まあそれはあるかもしれませんね、
うん、ぐらいになってるかもしれない。メルセデスって車種めっちゃ増えてるもんね。
あ、ほんまです。そんなんあります、
ね、あります。あのなんか、なんかあの普通のハッチバックみたいなのあるんでしょ、
A クラス以降で、
A なんとかかんとかで A180 やった
か。あ、なんかそんなのありましたっけ。
あるでしょ、あれ普通に1800ってことでしょ、
うん、なるほどね。
まああんでも500万ぐらいちゃいますの。
500万
まあ500万はしてるはず。
うん、恐ろしい。
あんたのあれと違うで、あんたのマーチと違う、はい、マーチちゃうわ
ね。キューブ、キューブ
キューブとちゃうで、
キューブ、なんか2つとちゃう。
でもまあ同じ500万やったら、
うん、
ちょっと100万頑張って、普通の日本車から100万頑張って500万やったら、
うん、
あ、これメルセデスやったらメルセデスの方乗ろうかってなるやん。
まあね、そう思う人も、まあ、たくさんおるでしょうね、結局はね。
だからこんだけメルセデスが街走ってるわけやろ。
うん、まあ確かに見かけるか、ベンツ、
メルセデスとかポルシェとかこんなんは、うん、まあ、ほぼ数百万ぐらいの違いでなんとかなってんちゃうかなっていう気がして、うん、それやったら俺もそっち選ぶもん。メルセデス一回乗ってみようかなって気になるもん。
そっか、そりゃそっか。
そうやね、そうやね。そこがな、なかなか、
やっぱブランドの、ブランドの強みですよね、やっぱね。
そうですね、いい価格帯のところに来てんのかなっていう気がするね。日本車とそんなに大きな差が開かずに、
うん、確かにね、
うん、いけてんちゃうかなって。同じあのシビックタイプ R が500万なんで、そのメルセデスの A180 かなんかいうのも500万なんやったら、
うん
うん、A180 っていう方を買ってみようかなみたいな感じにな
る。ひなかひより
いっぺんメルセデス乗ってみたかったなぐらいの話になる。
やっぱそれありますよね、まだね、うんうん、
そんだけメルセデス若干いろんな幅は持たせてるみたいな。
確かに RV 車みたいなドーンとしたやつも見かけますもんね、結構。
そうそうそう、あの高級車ばっかりじゃないやん。結構ちっこいコンパクトな車全然見るから、
うん、
それぐらいお手頃になってきてるんじゃないですか。
なるほどね、まあ、確かに今の日本の車がもう全然高いもんね、今までの我々の思ってたレートよりはよっぽどね。
そうやね、結局日本の車の値段が上がってもうだから、
うん、
外車と同じぐらいのものになってもうたんですよね、
これ。そういうことですね。
そうなるとな、やっぱりしんどいよね。どうしてもちょっと高級志向やったらそっちの方へ買ってまうよね。
なるからな、確か
に。箔がついちゃいますよね、
それね。精進とかですね。
そうそうそう、トヨタ買うよりレクサス買うみたいなもんですよ。そうやなかったらこんなにレクサス街走ってないですわ。
まあね、断崖レクサス見かけますね、確かにね。
そうでしょう、そうでしょう、中で持ってんのかやって思いますけど、
うん、確かに
ねえ、ということなので、まあまあしゃあないな、皆さんそんなに F1 に興味がないようなんで今回も結局30分ぐらい F1 の話しましたけど、
しましたけど、
まあ見てくださいよ、そんだけ見てください皆さん、ね、
ナイトもらってもあと1年ちょっとやと。
ああ、もうそうなんで、もう面白いですよ。画像、画面とか見てたら面白いから。
やっぱ迫力はあるいうことですよね。
迫力あるね、速いね。やっぱ350キロは速い。
うん、速いわ、それ。
350キロの動画もなかなか見られへん。ね、そういうのを見て、ちょっと楽しんでいただけると、俺は嬉しいかなと思います。
はいはい。
まあ、いうことなんでね。はい、まあまあ、今年はいまいちだったけど、また来年からもうちょっと。
うん、
盛り上がればいいかなと、
ね、イベントの時にパーッとあったらいいですね。
そうそういうことなんで ね、はい、またそんな感じで、
はい、
まあ、ホンダ残念ながら来年で終わりということで、
はい
はい、ね、そんなニュースが入ってきましたということでございます、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
コータやめちゃ
コウタ。
やめた。
コウタ。
やめた。
コウタ。
やめた。
コウタ。
関東行こうぜ。ガンプラジオ。
コウタ。
やっぱり買うんかい。
はい。というわけでね。
はいはい。
今週も終わっていくわけなんですが、
へ
え、何やったっけ、イベントやな、
イベント、うん、
イベント、何やったっけ、大阪面白マップ、
はい、
もう来週ぐらいじゃないですか、
土曜日でしょ、
土曜日ですね、
17日かな、
そうやね、ええこと言ってくれた、10月の17日、
17日ね、はい、
はい、やりますね、来週ぐらいですか、
そうですね、
ちょうど、ね、そうですね、来週、再来週ぐらいかな。ということなんで、土曜日やりますんで、
はい、
はい、まあ、また来週は言いますけども、
来週言ってたらもう始まっちゃってるんじゃないですか、
あ、そうな、来週そんなもんな、来週そんなぐらい、
今週末の土曜が10日でしょ、
あ、そうな、あ、もう今上げてんのが10日か、
うん、
ほんなら来週末か、
そう
そうやな、来週解散なんで来てください、ほんならやります、やります、やります、もうだいぶあの規制も緩和されてるんで、
はいはい、
お願いします、 GoTo Eat を使ってお願いします、
GoTo Eat あれもいろんな話あるみたいね、
GoTo Eat もね、何が Eat なんかよくわからないけど、それ使ってお願いします、ええ、それで取引で、取引でちょっとお金600円ぐらい儲けてで600円持って来てくださいよ、うん、
はい、
うん、そういうやり方やったらいいですよ、ゾンドやったらいいですから、
なんだかしらな、ほんまに、
はい、来て、来ますんで、来週17日8時からかな、
8時から、はい、
はい、ナンバーのベニズルでやりますんで、
う
ん、
はい、
はい、皆様どうぞお待ちしておりますということで、
はい、お越しやす、
はい、はい、よろしくお願いしますということですね、はい、はい、あとは今週もヨマちゃんのね、
はい、
ご紹介聞きつつ、
はい、
はい、皆さんお休みしていきましょうということ ですが、
はい、
はい、何でございましょうか今週は、はい、
今回漫画ということで、
漫画、はい、漫画来ました、はい、何ですか、
はい、タイトルはですね、
うん、
奴隷エルフと商人というですね、
ああ、なんとなくぼんやり聞いたことあ
る
な、
聞いたことある、本当に本当に、
だから売れてんの、
それ4コマ漫画なんですけどね、これ、
ああ、じゃあ見てない、あの、あれぐらい、あの漫画屋にたまにプラッと、なんか表紙だけ見に行くみたいな、そんなあるから、
う
ん、
はいはい、
そこで見たかもしれない、奴隷エルフがどうたらかたらみたいな、
まあね、このタイトルというか、パターン的にはですね、まあ、よくあるエロ漫画だ、うん、エロゲーのパターンじゃないですか、
ああ、うん、そうや、そう、
奴隷エルフと商人みたいなね、飛ばされて、まあ、ひどい目に遭いましてみたいな話じゃないですか、大体が。
はいはいはい、はい、
まあ、そういうのを連想するタイトルですよ。
おお、もうそれやろ、それちゃうの、
ちゃうねん、これが、
あ、お、ちょっと笑わせる感じ、
ね、まあ、4コマなんで、もちろんギャグ漫画なんですよ、ギャグというかね、ギャグなんですよ、一応、
うんう
ん、で、この商人というのが、まあ、いかにもアコギそうなですね、
はい、
あのマロガイにデブで、頭にターバン巻いてみたいな、あの、な
んすか、ああ。
アラビアンナイト的なああいう服装ですわ。出がち
な。ああ、はいはいはいはい。はいはい、
で、あの、あ、これはそうな顔して、話すときはグフフと言い出す、言うてからなんかセリフ言
う
やつですよ、
うん。
で、まあ、エルフ言ったら、まあ、ご存知、あの、耳が長い、大体美人というやつですわな、シュッとした。
耳が長いだけでビキニとか着てるやつやろ、
そんなパターンですよね、よくあるやつです
よね、あの、結構体露出してるタイプのやつやろ、
うんうん、まあ、それぞれ作品によって差異はあるでしょうが、そういうイメージです
よね、あります、あります、まあまあまあまあ、あの、奴隷に向いてますわね、うん、弱いから、エルフって弱いから
だ
い
たい森を焼き打ちたりだなんかしてね、うん、
あ、そうそうそう、だいたい弱いですわ、
そんなパターンですな、
う
ん、
はいはい、
というふうな言うのが、まあ、よくあるあのパターンですよね、さっきからパターン、
大体そんな設定ですよ、
じゃないですか、ほいで、まあ、あのひどい目に遭うというね、いうのが多いんですが、うん、でそれを逆手に取った4コマでありまして、
うん、どういうこと、
あの、まあ、捕まるわけですね、あの商人エルフが、
あ、エルフかな、
うん、ね、で、あのさぞひどい目に遭うんやろうなと、遭うんやろうなと、
うんうんうん、
もう
覚悟を決めて、想像がまず来ます、
あるわけですよ、
はいはい、
でエルフもそのつもりでもう覚悟を決めてるような感じなんですけど、
あ、そこから始まるんだよね、
あの、うん、森を焼かれ奴隷となってエルフがわしのものにできたわみたいな感じで、まあ、グフフと言ってるわけですよ、
ああ、もうここからどんだけエロいことしたのか、
されるんかみたいな感じになるじゃないですか、よくそれが普通です、
うん、なる、
ところが、そうやないっていうのがこの話なんですよ。
どうなのここから、
なんかむしろおもてなしをされまくるというですね。
あ、エルフに？
そう。
あ、ちょっとほろっとなんねや。
うん、そうなんですよ。みたいな、調子が来るみたいな感じで、ね、思ってたの違うみたいな感じの。
はいはいはい。
で、他に出てくる人が、例えばモヒカンのいかにもヒャッハーな感じの人とかですね。
おうおうお
う。メガネのなんかスケベそうなおっさんやとかですね。
おう。
そういう、いわゆるそういうキャラが出てくるんだけど、どれも違うっていうオチなんですよ。
どういうこと？それが結局エルフがいい接待をするもんやから、うんうん、
いや、いい接待されるんです。逆にされるの。ごめんなさい、
エルフがそのおっさんた、うん、あ、おっさんたちにパッと見た目はちょっとクレイジーなんや、
う
ん、
そうそう、いかにも悪いことしかしてなさそうな、
絶対悪いことしそうやけども、実はいい人なんや、
う
ん、みんな。
そうなんですよ、みんなが。
ほうほうほうほうほうほう。
それでいろんな、それ、エルフだ、なんだ、猫耳娘だみたいな、そういう、いわゆるファンタジーにいかにも出てきそうな子らが出てくるんですけど。
だから、エロの対象となり
そうな。そう、そう、いかにも、ね、出てくるんだけど、ことごとくそうはならないっていう漫画なんですよ。
あ、そう。
はい。
ちょっと、ほんわかしたムードになって
ます。割とそんな感じ。うん。
ほんま。
で、絵のタッチ自体もいかにも4コマっぽいですね。シンプルな絵ですわ、まあまあ。
あんまり、まあ、いわゆるエロな絵じゃないの、うん、
ないの、全然。
エロい感じの、なんか、うわー、そそるわみたいな感
じ。なんじゃない、全然そんなんじゃない。
あ、そう。4コマ
?4 コマなんですよ。で、一応それで、まあ、トントントンと話、それなりの話は、まあ、あるんですけど。
うんうん。
で、これ、もともとネットで連載してた漫画らしいんですよ、例によって。
あ、どうか、どうか。うん、
はい、
うん。
で、それを、まあ、本にまとめて、
うん、
でなおかつ書き下ろしを加えてるというパターンなんですが、
おー、
うん、これがね、もう、俺も完全にまあまあ、緩い、そういう4コマやと。
うん、
で、読んで、見とったら、最後に、意外な展開があって、おーってなるっていうですね。
それ、1巻で終わるの？
一巻だけ、一巻だけです。
あ、続巻しないんや。
まあまあ人気なかったら、まあ違うタイトルで、なんとかかんってことは商人とかいうタイトルになるかもしれませんけど。
はいはいはい。あ、それの、その一冊が、
はい。
最後がちょっと、
最後、
意外な終わり方。
そうなんですよ。
へぇー。
もうこういうゆるゆるで4コマ出て、完全にも油断してるんだったから、最後の方で、っていう展開になるというですね。意外な、こう、驚きをいただいたというか、
立ち読みしようかな。
もうぜひしてください。頑張って立ち読みしてください。
立ち読みできるかな最後まで
この手の漫画置いてるところで立ち読みできるかな気がしたんです
けど。そうやね、無理やね、なかなかな、そこに勤めてるオタの店員とかはな、
うん、そう厳しい、
ね、あいつら頭固いからな、
固い固い、うん、
人をなんか許せへんね、
うん、泥棒や思ってますからね。
そうやね、一生懸命俺漫画読んでたら、なんか前、うん、全部読める上から全部読んでたら、うん、すいません途中でやめてくださいみたいなこと言われた。
そこまではっきり、そこまでは
っきり、あーって思ったことあった。なんやねこいつってこと。なんでお前にそんなこと言われたかねって思ったけど、
店員やからね、
うん、彼らはやっぱ一心不乱真面目やから、
うん、そうよね、
そういうこと許せへんから彼らは。
本見たいの困りますからね。
絶対無理やんか、
うん、
わあ、そう、面白いんかしら。
うん、面白いです、うん、面白いです、
ね、面白いの、面白いの、ちゃんと、うん、
僕は完全に油断して読んでたから、ああっていうのがあったり、特に楽しかった、
ね、なんとなし読んでたけども、
そう、う
ん、案外ギクッとする終わり方、
うん、ギクッていうかほほーっていう終わり方になる。
ああ、ほんまに、
うん、
うーん、
まあ、ネットで、公開されてるところがあるんで、
うん、
奴隷エルフと商人でググっていただければ出ると思います。
あ、それ見れますんで。
はいはい、一部見れますんで。
ああそう、ぜひ見てください
と。はい、出版が角川メディアファクトリーということですね。はい、
それ1巻しかないの？
これっきりです。
あ、2巻3巻とはないんや。その1冊だけで終わりなんや。
とりあえず数字は書いてませんからね。お話的にも終わってるし。
あ、そういうことか。
はい、
はあ、今もうなんか漫画とか言って、漫画屋さんとか行ってもなんかいろんな漫画あるから、もうよう分からんわ俺、
多いですね、本当ね、
多いな漫画って、相変わらず多いな、
うん、 特にね、最近の流行りっちゅうとか多いのが、これもまあ一種のそういうあれでしょうけど、ファンタジー世界ネタのね、漫画がすんげえ多いの、うん。
なんたら食堂とかな。
もそうやし。
ファンタジー界の飯屋みたいな話みたいなのもあるやん、
は
い
は
い。
ありますね。
あれも全然読めへんけど。
うん、
ああ、そうみたいな。その、いわゆるこうファンタジーの世界に入り込んで何かまともなものをぶつけて、うん、合わせてみたいなやつってあるな、
う
ん、
そうですね。その自分の中、実生活に起きるスキルがどうのとかね、なんかレベルがこんなこんなでしたみたいなやつとかね、それで向こうでなんか大活躍っていうパターンの漫画すんげえ多いですからね。
そう。それと、なんか、昔のやつのもう一回書き直しみたいなやつな。
はいはいはい。
ゲッターロボとかな。
ゲッターロボ。
あの銀河鉄道39も出たわ、この前。
あ、39もありますよ。うん。
39なんかやり替えみたいなのやっとったわ。
ハーロックだ、39
だって結構ありますね。そうですね、ハーロック出てくるんだよ。ハーロックが出てきてるとこだからみたいなやつをまた改めて書き出すみたいなやつ。
もうね、そういうリブートだ、リメイクだみたいな用あります
からね。そうやね。だから今やってる週刊誌とかでやってる人気の漫画のゾーンがすごく狭くなっていってね。うんうん、そういう専門漫画店みたいななって
る、ね。はいはいはいはい。
あの鬼滅のなんたらみたいなあんな流行ってると思ってへんかったもん俺。あ、こんな流行ってたんやと思ったもん。
もうコンビニで関連商品どんだけありますかっていうぐらいですからね、今。
もうえぐいで。もうなんかもう街のなんか、ね、あの、ファミリーレストランみたいなところで鬼滅の刃って旗パタパタパタってなったから。
ファミレスでもあるんですね。
何もらえんねやろ、これって思うぐらい。
強いで
かい。どんな面白い漫画なんやろな、これって思うもん。
まあでもまあ、ほんまに人気はありますもんね。おもろいんでしょうね、そりゃやっぱり。
そうやろな。だから、今週の、土曜日、
はい、
土曜日のゴールデン英語劇場みたいなやつで、
はい、
なんか鬼滅の刃特別版みたいなやつが、
へえ、ほんのあるんや、
なんかあるんですよ今週、
へえ、
それ見るべきじゃないですか皆さん。僕は見ませんけど、
まあ僕も見ませんけどね。
僕はあの先週はあのなんてあれ見てたわ、あの何だっけ、あのあのほら。なんてっけ、ああ、あれあれあれ、埼玉愛犬家殺人事件の、埼玉愛犬家殺人事件って昔あったやん。
え、何それ、
あ、知らんの、
うん、え、あ、それ現実、実際
あ
った、
現実社会であった、
はいはい、
埼玉愛犬家殺人事件というやつです。
なんか聞いたことあるけど、覚えてない。
あの映画で言うと、あれですよね、その師匠の、なんとかな、冷たい熱帯魚だったから。
はあはあはあは
あ。あれちょっと焼き、あのそれのだ、それをベースにした映画なんですけど、
ほんであるんですね、
うん、それの埼玉愛犬家殺人事件の取り調べの模様をドラマにしましたみたいなやつあったら、うん、それずっと見てた。
また地味というかなんというか、
そうやね、フジテレビたまにそういうトリッキーなやつ最近やってた。
内容的にはそれあの普通に淡々と進むわけでしょ、再現ドラマがあったりなんかして、
なんか再現ドラマでずっと進めるって感じですよね。でもなんかそういうなんかちょっとその9時台ぐらいにちょっと猟奇的なものをつけるみたいなやつ、はいはい、たまにフジテレビやるんですよ。
うーん、
宮崎なんとかだかね、
はいはいはい、
ああいうのたまにやってて、それたまたま今回は埼玉であの愛犬家殺人事件のやつだからずっと見てたもん俺それ。
あ、地味そうな、なんか
地味やったけど、まあまあ怖いなと思いながら見てた。
嫌な話やなあいう感じもする。
嫌な話やなこれもと思って、めんどくさい話やなみたいなやつ、
半沢直樹が終わったばっかりに。
そうやで、だからそのそういう社会派みたいなやつが、
うん、
もうすぐあれもやるんちゃう？もうちょっと何年かしたら、あの、なんかほら、家に女の子呼んで、バラバラにしたやつ。今あれ裁判始まったでしょ？
やってますよね、
あれもうすぐやりだすんじゃないですか。
うーん、ありえますね。
ああいうクレイジー系？
うん、うん、うん。
事件っていうの？
なるほどな。
ああいうのまた見るの好きやねんな、俺。
なんか知らんけど。
なんか見るの好きやね、
う
ん、
見てまうって
るわ、見てまうわ、いつもああいうのじっとりと、
ひどいやっちゃなとか言って、
いやー世の中っちねいっちゃん怖いのはやっぱ人間やねって言いながら終わるっていう ね、
よくある話って言ってね、
人間怖いわ、ま気ぃつけなあかんわー言うて出るっていう
ねえ、置いて
ね、大体そんな感じ
日曜の晩に
日曜の夜に、まあ、あんまり縁起のいい話じゃないですけど、なんでこんな日曜の晩にこんなもん見てんのかな俺
ちょっと臭いなーみたいな、
ほんまやで、ああこういう事件やったん怖っ思いながら見るっていうね、
嫌 やなあ言うて
ね、ほんまやで、まあでもそういうの好きやからしょうがないよね
好きやからね、
好きやからついつい見ちゃうよね、
うーんそれしゃあない
ねえ、まあいうことなんで、まあまあいいですわ、僕のそんなんはいいですわ、はい、それな、その漫画な
奴隷エルフと商人いうことで、はい、ググってみてくださいと、はい、
ぜひあの見たければなんか買ってみてくださいと、
うん、案外おもろかったです、
最後が意外な終わり方です
ね、そうなんです、そうなんです、
ああ了解了解、
お意外っていう感じですね、
なんも喜べる人もいるんじゃないでしょうか
ね、もう油断してたらほほほってなりましたから、
はい、いうことなんでね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、いうことかな今週もな、
なかったですね、
終わりですな、
終わりですかね、
うん、また徐々に寒くもなっていくんで、
それもうほんま寝冷えしませんようにですね、
ねえ、ここからはね秋がちょびっとだけあってまた冬という感じになってきますんで、
う
ん、
ね、もうあっという間に10月も終わるで、
そうなんですよ、あそうや、今ちょっと俺みんなにお伝えしようと思ったのは、
は
今毎週土曜日に、
うん、
夜に、
はい、
BS で、
はい、
トラさんやってるんですよ
はい、
あの 4K 版の、
はい、4K で、へ
え、 4K で先週それ見つけて、
うんうんうん、
見て、
いいじゃないですか、
めっちゃ面白かったんで、
いいじゃないですか、
毎週やってますから、
これ初めの方からずっと連続して、
うん、いやでもだいぶもう70年代60年代ぐらいの松坂慶子の出てきたからやってたから、
うーん、
今週もまた次のやつやるみたいなんで、
はいはい、
これは寅さんぜひ見ていただきたい、うん、
それは家マラソンかもしれませんね、確かにね、
そうでしょう、だから毎週やってるから、う
ん、おいいですね、
動画もすごい綺麗やし、
うんうん、
トラさん全然知らないしと思うんで一回騙されてみてください非常に面白い
全部見るともう本場癖があるって言いますよね、あれね、
そうでしょ、うん、40何話あるかな、あれ、うん、あ、違う、50話あるのかな、全部でこの前公開されたやつがあるから、うん、
あ、なるほど、
全部で50のはず、50本のはず、
うんうんうん、
すごいなんかねじわーっと面白いんですよ、
なんかね、もうやめられによる、やめられなくなるって言いますね、
あ、俺も大好きなんですよ、トラさんずっと見てたわ、それ面白いな、トラさん、ほんまに
いい時間の過ごし方かもね、
なんで、毎週やってますんで、BS で、はいはい、
了解了解、
見ましょう、みんな
見ましょうね、見ましょう、見ましょう、いいですね、
まあ、ただ今週俺見るかどうか分かりませんけど覚えてたらっていう感じになりますけど
録画してたのではないと、
うん、やってたら見るぐらいの感じ、
うんうんうん、
置いておきたい、まあ、今週もやるって先週宣伝やったら、
はい、
楽しみに待ちたいと思います、
はい、了解です、
はい、まあ、そういう感じなんで、ね、終わりますか、
終わりますか、はい、
はい、というわけなんで、
はい、
今週もお相手したのは佐藤総帥と
今宵でした、
それでは皆さんさようなら、
おやすみなさい。